サバラジオ。
はいはい、
はい、
こんばんは。
おばんでございます
ね、うん、連日の暑さ、
暑い
ね、雨も降る
降る
降ったりとかね、なんか大変でしたね。
まあ、ここ先週は激動の1週間って感じはありましたね。
おー、そうです ね選挙系、
選挙もあったし、
あー、奈良でね、
あったし、
奈良でバーン言うたしな、
まあね、
あんな、あれなかなかショックでしたよね。
あれはちょっとビビりましたね。
ビビった、うん、やっぱり
嘘ってやつですよね。
そうやね、あれね、なんつうから、
はい、
あのすごい、うん、俺はあの事件って、
ええ、
国家陰謀論みたいな、
はいはいはいはいはい、
そういうこと思ったんですよ。
はいはいはいはい、
はい、もういわゆるテロやから、
うん、まあテロ
ね、もっとすごいでっかい組織みたいなのが動いてて、
うんうんうん、
あ、ほんでそういうああいうことに至ったんやと、
はいはい、
思ったんですけど違ったんですね。
まだ一方はね
普通のお兄さんやったんですね。
うん、まあ、普通っつうかなんつうかね、普通は人殺しませんがね。
そうですよね。そこでみんなで金曜日ぐらいの昼飯食いながら、すごいいろんな想像を張り巡らしてやな。なんのこれ、えらい、もう陰謀ちゃうんか、陰謀論ちゃうんかみたいなことを言うたりとかしたんやけども、
うん
うん、なんか結局夕方ぐらいには、なんかミリオタがなんかそんなことやったらしいみたいな話になって。
うん、まあ、元自衛官ってね、やたり言われてますけども。
でもね、
もう十何年前でしょ、あれもやけど、自衛官、
ね、なんかちょっと、なんかあれやったわ、結局、ふわっと思ったのは、
はい、
なんかそれまですごい、なんかドラマとかでもね、うん、映画とかでもいいんですけど、うん、そういうすごいことやった偉人みたいな人とか、うん、すごい悪いやつ、
うんうん、
みたいなのが、いろいろ悪の限りを尽くしてみたいな。
はい、
映画なり物語みたいなのがあって、うん、で最後終わりのエンディングが、
はい、
なんか全然大したことないチンピラみたいなのに、
あ、
最後やられてしまうみたいなくだりってあります
ね。まあ、映画によってありますよね。
あ、なんかそういうのをすごい想像しましたわ。
うん、
偉大、すごい偉大な人なんやろうけど、うん、なんか最後は大したことのないチンピラに街で肩がバーンとぶつかったぐらいで、ブスッと刺されるぐらいの死に方をするエンディングをちょっと想像しましたね。
釣り合いが取れなさすぎてますよね。
そう、人間ってなんかこういうもんなんかなと思って。
でもね、政治家がなんかそうやって殺されて死ぬっていうのはやっぱ極めて少ないですからね、
今までね。そんなことなんてめったなかった。まあ、伊藤博文ぐらいしかなかった、
ね、だいぶ昔ですね、第一号やし、
大昔ね、大昔、それぐらいしか日本みたいなところではなかったのに、ここへ来てそういうなんかそういう志を持った政治思想犯みたいなんじゃなくて、
なくってね、
なくってね、違う理由でなんかポロッと行かれたみたいな、
うん、どう繋がったら、あの殺す殺意を至るまで の、情熱にたどり着いたんかっていう気がしますよね。
明らか逆恨み系の、ねえ、でそいつ一人って、もうそのお兄ちゃん一人の単独やみたいな話になってきてるから、そうなんやと思ってね。
まあね、今後いろんなね、そのニュースやらなんや、お話やら出てくるんでしょうけどね、これから。そりゃ
出てくるけど、あくまでその人の動機みたいなのがずっと解明されてってるだけで、
いや、背後になんか組織があるのとか言い出すやつもいたりしますからね。
ないやろな、この分では俺なさそうな気すんな。
でもあまりにもふわっとしすぎてるなっていう、
さあ、たまたまラッキーパンチ的なところで終わってこのまま終了って感じはするけどね。
あんなチャッチも、あの、なんですか、 あの銃
でちゃけてる、模造銃っていうんですか、自分自作で作った鉄砲中たれの、
あんなもんがたまたま当たってしまうぐらいの感じは思うんやけど、
あれ弾も自分で作ってるって話やで、
ね、弾作る方が難しい言いますからね、銃って
ほんまやで、そこまでやってってんねんね、それしかも一生懸命あの何自衛隊に入ってその弾を撃つ練習したみたいな話ですけど、
そうなんですか、
だから自衛隊3年ぐらいおったらしいんですよ、
たった3年でしょ、
もうたった3年ですけど、まあ、撃つあれはできません、でもそ3年間もそれを持てたっていうのもすごいけどな、
でも18年ほど前の話でしょ、私がもうほんまにだいぶ経ってますやんか、
もうたまたまなんかもしれんね、
うん、去年辞めたとこですねんじゃなくて、十数年前に辞めて、それはいまだに元自衛官、元自衛官って言われるのも、なんかこう、当たり事故的な気もしないでもないですけどね、
なんか、いろんな偶然が重なった気がするわ、
な気もしますね、確かに。
警備が手薄であったりとか、たまたまその演説した場所であったりとか。その兄ちゃんが作った鉄砲がたまたまうまいことできてて、
まぐれやたい
で、ね、ポンと出てしまったとか、
うん、ほんまそんな気がしますね、
そういうもんがすべて重ならないと、うん、こんなことにはならないですよ ね、 ね、あ
の警備、やっぱ警備がお粗末やったというしか思えんじゃないけどな、俺、
みんなそんなこと言うてるよね、お粗末やったって今さら言われてもな、
まあそりゃそうなんですけどね、まあ、次にそういうのがないようにしてくれって話ですか、
もうそういう、いやもうそんなマニュアルなんて当の昔にできてるやろって思うけどな、
役に立たんかったっていうことですもんね、結局それは
それ守らんかったっていう話やろ、
そうなりますよね、
この程度でよろしいんでしょみたいな話やろ、
なぜ第一声がドーンとあってその時点でもっとできることなかったんかな思うんやけどな、
でもあれ見たらドーンって言ってからしばらくもう数秒、2秒ぐらい
2、3秒言ってますよね、
でドーンって言ってるから、うん、その間って人って何もできへんねやろなって思ったんですけど、うん、でも SP とかの連中っていうのは、うん、その一発目のドーンでやっぱり反応せなあかんらしいですね、
そう思いますよ本当に、
あの2秒間ぼーっと見てるだけではあかん
どこどこを言うてる場合やないと、
その場でもうあのね安倍さんをガッと捕まえてバーって下に寝転ばすとか、そう
タックルかましてこかしたらよかったと思う、
もうタックルですよ、タックル、タックルですよ、うん、せなあかんぐらいのやつやったんでしょうね、
やっぱし、なんちゅうんですか、要はほら、警察24時とかようやってるけど、パトカー乗っててもふっと怪しいやつが分かると言いませんけやかんよ、
ああそうそうそうそう、
そういうやつね、うん、そういうニュータイプの感はひらめかんかったんかねっていう
気がする、ね、あれはね、うん、あのその昔ありました SP っていうテレビドラマがあったんですけど岡田純一ね、
はい、ありましたね、
堤なんとかね、
堤真一ね、
堤真一、その二人でやってました、うん、あの SP やったら、うん、岡田純一やったら、うん、その事件になる前にもうヒリヒリした感覚、超能力の持ち主やから。
だってニュータイプやからね、それは何でもできるわね。
そう、ニュータイプっていうことで全てが肩がついたんですよ。うん、
しかもあいつら、アメリカやったら銃一発撃っちゃすぐ5分で割ることを2時間かけて足でひしこいて追いかけますからね、あいつら
も。そうそうそうそう、そういうやつも思い出しちゃったりなんかして、あかんなって思ってたんですけど。うん、
なんせ背中がら空きやったっていうのが信じられんな思ってね、
いや背中がら空きや言うんなら、うん、いやでもあれね、大阪の例えば難波でやったとしても、はい、背中から狙えます、
そこになんで誰も立たんかったんやろって、
ああ分かれ
へん、うん、あのそれはね、ビシャッと密着するわけにいかんからあれでしょうけど、走って届く距離に 3人ぐらい分けて置いとくのあんな当たり前ちゃうんか思ってたんですけどね、
どうなんかな、
まあ、素人が思いつくようなことなんかそれはプロ思いついてるはずやと
思うんですけどね、ほんまに予想だに次第 し、うん、してない事態だったのか、
うん、いやそれに対するのがあんたらの仕事ちゃうのって思うからね、ついついそういう繰りごと言っちゃいますね、
だからあの人の国家公務員なんでしょ、
そう、
俺はやっぱりな、うん、ここ、まあ、ちょっと住んでのところでな、
うん、そう、
なあ、守らんとな、
そうですね、ちょっと大怪我しましたいうぐらいやったら、またしもですよ、
謝ってましたよ、あの ね、偉いさん、
まあ、なるでしょうね、それはね、
すんませんでしたみたいな、
うん、もう戦々恐々でしょうよ、そりゃ
ちょっとあかんかったっすわみたいなことまで言うてましたよ、
うん、
だから あかんかったんやと思って、
ね、結果が
責任問題よりだいぶの責任問題、
ね、なるでしょうね、それはもう
思ったですわ、
ね、まあ何言うてもしゃあないんですけどね、
いやまあまあもう起こってしまってもう終わってしまったことはしょうがないんで、うん、あれやけどやっぱ日本人の、
うん、
なんていうかな、清さというか、
うん、
すごい思慮深いところっていうのをね、うん、
はい、
思いましたわ、
うん、
だから死人のことを悪く言わないっていう、
うんうんうんうん、
急にその世論がガバッと動きましたよ、
まあね、
だから悪く言わないんですよ、ほんまに
一部のツイッター以外はね、
今まで散々悪いこと言うてきたけど、うん、言うてきたけど亡くなった時点で、うん、悪いことを一切言わない、美談しか言わなくなったっていうのはね、
まあ、日本文化ではありますよね、死んだ人というふうには叩かないっていうね、
そう日本人の文化やなと思って、うん、ああもうそういう昔のこともすっかりなかったことに若干なりつつ、
2、3日したからどこか やり盛りかけが終わって、またどうのこうのしたら、
そうやね、そうやね、そういうのじわじわじわじわ後で言い出すね、
うん、でそう叩きされるけどね、その時点で、
そう宗教団体がどうだかだみたいなね、うん、なこと言い出したりとかね、うん、ああ言い出してもなんかな、でもせっかくええところで終わらせようとしてんのに、まあそうでもないんやなと思ってね、うん、
まあ絶対黙ってない人はおるからね、そりゃ
あほんまやな、うん、ほんまになあ、あれやったわ、なんか、うん、あそういうことって起こんねえなと思って、
うん、まにね、
思ってしまいましたわ、
びっくりしますよね、
ちゃんともうそれでいいよって、でまたそのちゃんと弔い合戦もちゃんとできてますし、
まあね、あれはそうなりますよね、
それによってそのね、選挙の票がガバッと動いたわけやから、なかなかあれやな、日本人ってなんか素直やなって、
ね、それはそうですね、
他の国の人は知らんすよ、知らんすけど、うんうん、あなんかみんなええやつ、まあまあいわゆる性善説というか、うん、
亡くなった人までは追いかけないっていうね、
そう善良な人たち多いんやなと思って、
うん、
思いますよね、
まあね、
あだから、まあ、なかなかのでっかい事件やったから、
うん、まあね、まあ、日本を代表する政治家の一人といって間違いないですからね、あの人、
そうそうそうそう、うん、でもう起こった事件も事件やから、これもまあ歴史的な事件であったりするわけじゃないですか、これ、どうしても、
はい、
だからなあ、なんかあそういうのに俺は今立ち会ってるんかな、
うん、
教科書に載っちゃうぐらいの、
まあそうですね、
ことを今見てんのかなと思ってね、
まあ、警察内部でもあの事件がやらい記憶になるでしょうよ、そりゃ
そうやな、うん、そりゃなってくると思うよねえ、あのやったやつもなかなかなかなかなんていうんですかね、
うん、
犯罪的なもんから言えば、
うん、
大金星って感じじゃないですか。
金星って
大金星っつうのはないけど、まあ、もう、
まあね、
たまたまがいろいろつながって大成功みたいな、まあ、
本人にしたらね、
自分の本願成就やから、
うん、
あ
でもなんかすっきりしない理由ですよね。
まあでもね、うん、結局なんか全然関係のないとこからなんか言われてしまって恨まれましたみたいな、
うん、何がどうして、まあ理屈なってるか、勝手に理屈はつながんねるな、ああいうそれには。
そうそうそう、そういうもんやと思いますよ。
まあね、このワクチンだ、コロナだ言うだけでも散々そういう話は聞いてるから、つながるにはつながっちゃうんやろうな。
あのほらオウム真理教の人を殺されたりとか、
はいはい、
あれもテレビで見てましたよ、
うんうん、
でトヨタ商事とかそういうのもテレビで見てましたよ、
はいはい、はいはい、ありましたね。
まだそういうことあんねやと思って。
でも逆でもね、あれでももう何年前ですか、オウムでもも
うめちゃめちゃ前っすよ。
20年ぐらいは経っちゃうわけでしょ。
俺高校時代ぐらいちゃうかな。
いやもう働いてたんちゃうかな。
ああそう、働いてるのもちろん。
多分
それテレビで実際に見てたもん。なんかニュースで刺されましたみたいなやつ、
うんうん、
わーって思ったもん。
トヨタ商事は確か小学生か中学生か言うぐらい昔ですよね。
トヨタ商事はね、うん、どうやったかな、映画にもなったぐらいやからね、 あの内田裕也の映画にもなったぐらいやから ね、 あだからそのだいぶ前、もっと前って感じ、オフライデーかなんかで見た記憶がある
ね。あ
だからまあまあ大人になってるんですけど
ね、 ですよね、
うん、だからそういうことにまた またこう出会うというね。
まあね、なんでそのやっぱそういう、まあ、オウム真理教に対して言うんやったら、もうそのあの事件を知らん世代が普通におるわけですからね、もう
出てきてるから、うん、なあ、あれ、ああいうの見てまだなお選挙に行かない子とか、
うん、まあね、
まあ見たから選挙行ったってわけでもないけど、でもあれはちょっと動かされる一つじゃないのかなって思うんやけど、
うん、
ねえ、あのなんかなかなか時代が変わったなと思って、
そうですね、また一つなんかが、うん、タガが外れたような感じは
ね、そうですね、まあまあしゃあないですね、もうこれはもう起こってしまったことはしょうがないと思うんで、まあね、まあそれをどう国政に生かすかと、
うん、対策に生かすかという
感じで、おかしなやつばっかり当選させてる場合ちゃうねって思います
か。ほんまそうなの、今回取っちゃったからね、あれあかんな、
ほんまに、いや、いろんなやつおんで、
おる、
うん、何人かおんで、
うん、あの議席取っちゃったやつあるからね、
そうやね、あの比例とかいうのやめなかよな、あんな、
あれね、
あんなん全然民意通ってないで、
うん、
票ある程度で面白の票が入ったらそいつ通るっていうシステムやろ、
まあ、そうですね、その党に入れちゃえばね、
そんなやつらは確かにおると思う、
うん、でしょう、
そういうなんかこうガチャガチャ騒いで入れるみたいなね、うん、面白いから入れてみようみたいなやつらってやっぱり、ね、うん、多かれ少なかれおると思うけど、うん、そっから一番上に立ったやつから頭数取っていくみたいなやつってね、うん、なんかおかしな選挙やなって思いますわ。
まあね、今回それで名前がね、書けるようになったって選手も言いましたけどね、なりましたね。
ああ、言ってな、
うん、まあ、あれはだから少しいいのかもしれんなと思いましたけどね。
なんかあら、なんか変なやついろいろ通ってんなと思って、
う
ん、
まあね、まあ、あの昔からおったけど、まあね、ネットでツイッターだなんだ言うんで、その辺ではっきり見えてきたなっていうのもあるんかもしれませんね、うん、
通ったからといって別にみんな悪いことも言うてないから、
うん、
なんか結論からすると、まあ、そういう世の中になってきたんやねみたいな話するけど、
うん、
するけどやで、
うん、
政治とか国政に対して何の志もないやつらが、
うん、
通るっていうの、国政に通るのは俺やっぱおかしいと思うよな。
お金もらえるからね、
うん、
結構
な、もうなんか人によってはたまたま立候補したら通っちゃいましたっていう人何人かおるで、
ああ
なんかええー、って思うもん、
まあね、
そんなんなんやもう選挙ってみたいな、
ね、そういう幻滅ってのありますよね、
うん、でもそのなあのガーシーさん、ガーシーとか
な、あれね、ちょっと教えて、ガーシーガーシーって言うてますやんか、
お
あれ何なんですか、
あれ、あの人って、うん、ガーシー、何やったっけ、東なんとかさん、
うん、なんか名前のなんかなんですよね。
っていう人やね、うん、あの人って、うん、暴露系の人なんですよ。
ほう。
前まで、うん、なんかそういう芸能人を世話する仕事みたいなのをずっとしてたみたいなんですよね。
うんうん、
なんか他の仕事とかしてたんかなんか知らんけど、
はい、
でそれで昔芸能人をいろいろ接待する側の人ですよ、
うんうん、
こういうやつ今日来るから、ほな例えば大阪に来るから、
うん、
今日接待してあげてちょうだいと、
うん、
ええようにしてあげてちょうだいと、
どこ連れて相手のどこ連れてって何あてがってみたいな感じ
で、ね、まあまあ飯こういうとこ飯連れてって、うん、でまあお姉ちゃんならお姉ちゃん希望するのならお姉ちゃんつけてあげてと、
うんうん、
いうようなことを、うん、世話してた人らしいですよ、
はいはい、
言う聞くにはね、
うん、
分からんですよ、実際それどうや、うん、何をやってたか知らんけど、
うん、
でなんかそれがなんかいろいろあって結局その仕事辞めなあかんようになったんやけど、
はいはい、
ほんなら逆ギレで、
うん、
俺が今まで世話してきたやつら、
うん、
そういうやつらにもまあまあ拾われずにやったから、
うん、
ほんならもう全員暴露しますわと YouTube 使って、
うんうん、
でイニシャルで、
うん、
こいつはこういうことやりましたみたいな、うんうん、こういうだ、まあ、例えばお姉ちゃんを希望したから僕があてがえましたとか、
うんうんうん、
そういうことを言う YouTube の人、
YouTuber ですか、
YouTuber ですわ、
うん、
ここ最近ですわ、うん、半年1年ぐらい、
はいはい、
で、バタバタっといろんなことを暴露して、で実際法廷、実際逃走で、何ちゅうの、選挙ちゃうわ、うん、あの裁判になろうかって言うてるのもあるし、
うん、
で今回、当選したら今までイニシャルで言うてた連中 みたいなのを、うん、実名で公表します
と。あーは
ーまあまあ言うたらもう種明かししますと、うん、僕の持ってるネタのいくつか種明かししますんで、うん、皆さん知りたいでしょっていうことなんですよ。
なるほど。
それを公約として、あの、唱えたわけですね。
すごい公約やな。
だからこの人は別に日本で選挙活動したわけでもなければ、
うん、
選挙活動してないんですよこの人。
国内にいないんでしたっけ。
ドバイにいてるから。
ドバイ
ドバイに逃げてるから、はあ、まあ、あの、日本での選挙活動はもちろん、
うん、
名前が上がってるだけなんですよ。
うん、
立候補しましたっつって、
うん、
それが当選してしまってるから。
なるほど、そういうことやったんですね。
うん、だからもうそんなん入ってるのなんて面白票とか興味で入れてる連中しかもういないじゃないですか。まあ
そうでしょうね。この人が
このさ何してくれるのか知らんねんから、
うん、
うん、おう、分からんねんけど、まあ、そういうの実名で公表します、あ面白そうやないか入れましょうかっていう票がいっぱい集まったってことです。
なるほど。
で、人の言い方で言わせればネットっていう力がこんなにあるんやと、
うん、うん、
まあ、ネットの人やからね、
うん、
ネットっていうので人間こんなに動いたんやっていうことは素晴らしいことであると、うん、いうことは言いますけど、うん、そんなノータリンみたいなやつばっかりね、うん、日本動かせって集まったアホばっかり、俺が行ったりとか、
うん、
そういうことっすよ、
うん、
どうしますか言われると、いや、分からんすけど、まあ、やったらええんちゃいますみたいなぐらいの感じっすよ、
うん、そう見えてしゃあないね。
そう、そんな連中ばかになってまうと、
うん、
政治っちゅうのもやっぱちょっとおかしいんちゃいますか、ね、って話ですやん、
うんう
ん、あで、もうほぼほぼ落ちると思ってた人たちがだから比例で全部復活みたいな話もおかしいしな、
まあね、
いや要はその人を選んでるわけじゃない、生辺ゆまちゃんが言ってたよね、名前書いて選んでるわけじゃないから、
うん、
まあ、それ一部名前の人もいてるんでしょうけど、
うん、
なんかね、
うん、釈然としませんよね。
なんか、なんなんこれってなりますけどね。
誰決めてんって言いたくもないわね。
そう、俺言うてないしな、みたいな。
うん、
こういうの当選するんやね、みたいな。
うん、
やつなんで、
はい、
あ、なんか、なんかちょっと、なんかしょうもなかったですね。
うん、
うん、ふんって。あ、そうって感じでしたね、まあ、起きたら、
ね。毎回そんなんありますもんね、ほんと。
毎回あるけど特にやったんちゃいます、
今回はね、
今回のとか、なんか、なんかその話題性みたいな、
うんうんうん、
何やりたいか何やるんかも特に分かり、今から考えますとか言ってる人も多いんだよ。
たまらんな、
まあ、はあ、みたいな感じっすやん、
うん、
もう何をしようかなって思ってるのかなと思って
何ができるんやって話や、
今こっから何なあ、うん、特に一人で何かやろうっつったって何ともなれへん世界やのに。
そうでしょうね。
はあ、なんなんかなこの人ら、
うん、
でね、3年ぐらい折れるわけでしょ。
そうですね。
もう3年か4年ぐらいもうほっといても折れるんでしょこれ、
うん、
でその間給料もらえるんでしょ。
そうですね、
うん、よろしいやん、うん、無職やけど選挙受かったら OK って話やんか、
ね、いい身の不意ですかね。
そうなんですよ。それがなんかなあ、ちょっと政治っていうものをちょっと志高く見すぎてるところもあるんかもしれないけど、
いやいや、そうでないとね。
せやろ、
っていうかそれが普通やと思うんですがね。
せやろ、うん、やっぱりお国の問題やから、特に世界がこうなってる状況の中で、
そうですね、
なあ、うん、暴露するとか暴露せんとかどうでもええやんけ、
勝手にせえや、
お前知らんやんけお前のことなんてってなるやん。それ当選してまうんですからね、
うん、
うん、どんだけ皆さん真面目に考えてないんかなって話ですよね。まあ私らもそうですよ、
まあ、それはね、突き詰めてどこまでっていう話かもしれないけど、ね、
僕らもそうですよ。ほんで選挙会場行ってね、
うん、
でまあ、まあ鉛筆転がして決めてるみたいなもんですよだいぶ失礼、突っ込んだ話すればね、
うん、うん、
だ誰さんがどんなあれ言うてて公約持っててみたいな話は全然知らないですけど、まあね、でもね、
うん、
物には限度ってもあるでしょっていう、
そうですよね、そうですよね、
いうこっちゃもんな、
うん、けどあるわな、
かようわからんな、
うん、
うん、まあ、そんなおかしな選挙でしたよね、
したね、今週はね、本当ね。
うん、なんかこうざわざわした1週間でございました。
そんなねこといっぱいですね、う
ん、はい、そんなことでございますんで、はい、まあ、一応サバラジオやってい
こう、やっていきますよ、はい、
ね、やっていきますんでね、はいはい、どうぞよろしくお願いします、は
い、お願いします。
サバラジオ、この番組はくたびれてるくせに認められない、そんな往生際の悪いおっさんたちが遠く離れたふるさとを思いつつお送りするパワフル中年ラジオです。
はい、
はいはい、
ね、
はい、
ね、まあまあ前半終わるぐらいの時間になっております。
まあまあやっちゃいましたね、
やっちゃいましたね、やっちゃった感じですね、はい、まあでもね、うん、1本ぐらいちょっと今週はメールを紹介しようじゃないかということ で、ね、はい、メールいきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、ね、今週いただいたのは、はい、ピュータさん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、いつも楽しく聞かせてもらってます。
それ入れます。
ピュータです。はい、どうも。
私、
はい、さて今回は映画やメディア表現に関して、うん、何の時聞きたいと思いメールしました。
はい、恐れ入れます。
まあどれぐらいの力になれるか分かりませんけども、自分もお二人と同じように映画等好きなのですが、はい、ここ10年から20年ぐらいで変化を感じます。
は
お、いわゆるポリコレに配慮して、うん、何やポリコレって、
パリコレみたいな、ポリティカルコレクションですね。
あ、ポリティカルコレクションっていうのの略なの、これ。
ポリコレですわ、
はい。で、それポリティカルコレクションっていうのもよくわからんけどな、俺は。
まあ、おいおい、
あのカリフォルニアコレクションとはまたちょっと違いますか。
水谷豊か、
水谷豊か表現自体が狭くなってる気がするのです
はい、
あ、はい、例えば日本のテレビ、うん、90年代まで表現の自由があり、めちゃくちゃやれてて、うん、テレビ作るのが楽しいのが視聴者にも伝わってきましたと、うん、あ、めちゃくちゃやったのが、うんうん、こっち見てる側にも伝わって楽しかったと、非常に、はい、たけしもダウンタウンもトンネルズもむちゃくちゃやりたい放題で笑わせてましたと、うんうん、ですね、言いたいこと言えてやりたい企画がやれる、それが面白さに直結していました。
はい、
うん、しかし不快だの人権や差別的だなどの苦情で、表現規制され、うん、もう今ではお笑い番組自体ほぼ消滅、壊滅しました。たけしもダウンタウンも何も言えない感じで話してます、
うん
うん、映画も似たような感じがします、世界的な流れですが、多人種出さなきゃいけなくなったり、うん、暴力的な表現でも血が出なくなったり、うん、暴力的表現できなくなったり、
うん、
本当に残念ですと、
うん
うん、制作者のやりたいことが規制されてる、
うん
うん、昔映画業界すごかったですよね。ロボコップとか手が吹き飛んだり、人が、薬液の中に突っ込んでぐちゃぐちゃになったり、
うん、名作ですよね。
あ、日本の時代劇でも人殺されて血が飛び散ったりしていましたよねと、うんうん、なぜ人の本来の暴力性をないことにするのか理解できません、
うん
うん、確かに差別的な言動をやめた方がいいですが、映画やアニメ、漫画などに表現規制が来てるのはやばいと思います。お二人はどう思いますかっていうことでございます、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、ピューターさん。全く同感な部分もあれば、うん、まあそうじゃないのかもしれないなと思っている部分もあり、
うんうん、
時代ですよね。
うーん、
まあ時代が変わったとしか、まあ、言いようがないかな。
まあ連動してるっていうところあるんでしょうね。
あ、出せない表現っていうのが増えすぎて、うん、まあいい意味アメリカ的になってきたと考えるべきなんかなと、
うん、まあ、アメリカほどでもない気はしますけど、
ね、
うん、
まだまだ緩い感じはするね、
うん
うん、もうアメリカ映画ほんまにこう書いてあるみたいに、
はい、
あの普通の映画見たら売ったって血出えへんもん。
出てないですかね、意識して見てなかったけど。
出てないね、うん、あのそういうアクション映画、
はい、
血全然出てない。
もうゴッドファーザーとか不可ですか。
人全然死んでない、
うん、人は死んでるんじゃない、
人死んでるっていう、あ、何年か前から、うん、ね、まあ、街が壊滅的な大パニックになってるのに、
うん、
人が死んでいく姿は一切映らない。
ああ、なるほどね。
血だらだら流して体が半分にちぎれて、
うんうん
うん、ウィャーとかなってるのって、
うん、
その表現がないっすよね。
ああ、なるほどね。
うん、本当に残酷なことが起こってるんだなっていうのが、
うんうん
うん、ない、
うん、
あ、なんかそういうの感じさせない、なんかふわっとした世界の話やなっていう、
菊の花がポトンと落ちるみたいな感じね。
そうね、いや、人は死んでるんやろうねっていう想像をさせるだけ、
うんうん、
ここ例えば、まあ、1万人ぐらいの街やったら、うん、まあまあ死んでるよねっていう、
うん、この閑散とした感じ、あ、人がおらんのねと思うと、
うん、ぐらいの表現感っていうから、だから大人でも子供でも見れるようになったし、
うんうん、
あんまりこうなんていうかな、ああいうマーベル系とか、
はいはい、
ヒーローもの、
ええ
っていうのがはや、わーってこう流行ってるのもそれぐらいのアクション感っていうのか表現感があるからこそ、
うん、
あれって成り立ってる映画やと思うよね。うん、俺、あれで血まだバカバカ流して、
確かに
首バンバン飛んで、
うん、
唯一あるよ、最近のマーベルのデッドプールとかそんなのやってるよ。
あれはね、逆にっていうところですもんね。
あれは逆にそれをやってる感じやんか。
う
ん、
そうですね、あえてね。
ああ、もう見ないでくださいね、的な感じやんか。う
ん、お前らほんまはこんなんが見たいんやろって作ってるやつですもんね。
そうそうそうそう。だからそういうのとは違う局面で、あんなに凄まじいアクション映画とかでもほとんど血流れへんもんね。
確かにね。
まあ確かに、まあそれはそうなんですけどもね。
なんですかね、今まではその、8割の人が面白くって2割の人が不愉快と思うっていうのがよくあったんだけど、今はそれを許されないっていう風潮になってるいうことなんでしょうね、うん、
もう出せないってことだよね、
うん、2割の人の不快は見過ごさないよという建前になってると。
そう、そうやなかったら、うん、もうあんな細かく R 何本の設定しませんって、
うんう
ん、R12 から始まって R15、R18、はい、昔だったら18で終わりやん。
そうでしたね。
ああ、もうこれ成人映画、子供映画っていう、うんうん、子供映画まあまあ残虐でも見せるみたいな、
あるあるカランバとか普通に見れたんちゃうかなあれ。
そうそうそうそうそう、人ぶっ飛んでても、でも全然見れるようにしてまして、
ロボコップ普通に入れてましたからね。
ロボコップなんか全然見たわ。
めっちゃ名作や
ん。そうやけども、まあそれは時代がもうそうなったんであって、
うん、
今度その中での表現方法みたいなのを考えていかんとあかんのかなと。
まあそうですね、血が出て怖いというよりは見せずに怖がらせてみるしかないのかなっていうね。
そうやろね、うん、ほんならもうこれ飲んだら全然見えてないけどこの後ろで1万人死んだんやろなぐらいなことを思わない、こっちの想像力が試されてるのかな、
うん、でも映画でそんなこと試されてほしくない、試してほしくないよなっていう気がするんだけど。
でもな、逆に見やすくなったったら見やすくなったよね、
まあ、つまりそんだけの広い年齢層に売れるから映画の回転もよろしいということになるんでしょうけどね。
うんうんうん、やっぱさらっと見れるから、
うん、
いやこれこんなあったらどうしようかなみたいな怖いのないやん、
うんうん、そうですね、
あ、そういう意味では安心して見れるっていう部分ではね。
でももうね、逆に言うともうゴッドファーザーとか地獄の起こし力とか案内が作られへんという、
うん、だからそれをでも求めてない層っていうのもおるんでね、
まあ、間違いなくおるでしょうね。
確かにね、僕だからあんまりスプラッタ得意じゃないから、
うん、僕もあんま好きではないですけどね。
そうでしょう、うん、それをわざとそのシーン売りにみたいにされると、
うん、
ちょっと引くんすよね、
う
ん、
まだ寝ちゃうってここはね。
そうなんですよね。だからそういうのが全くない映画っていうのも気持ちよく見れるんで、
うん、
だそう考えるとまあそれも一つの世界表現方法としてどこまでいけるかっていうのを試してるみたいな、
うん、まあ、それもありますね、
とこもあるからね、
うん、
どうやってこの表現の感じで、相手にこう、まあ、例えば怖さであったりとか、
うんうん、
戦争ダメであったりとか、うん、そういうことを思わせるのかってことじゃないですか。
まあでもそれを見ないとわからんいうこともあるしね、それは難しいですよね。
そうやろ、うん、だってあのなやっぱり原爆ドームとかでも、はいはい、あまりにひどいということで、
おとなしいということで、
ね、怖すぎるっていうことで、うん、あれちょっと展示内容が一部で変更、うん、そんなに怖くないやつに変わったんでしょ、
ちょっとマイルドになったんですかね、
マイルドにしたんでしょ、ちょっと、うん、
まあ、行ったことないけどね私まだ、
ああ俺は行ったんですけど見なかったですけどね、うん、行ったんですけど目つぶって5分で出ましたけど怖すぎて、
もうトラウマだねやろね、そりゃ
もう最初から怖いって聞いてたから、
うんうん、
あ怖いって聞いてたからもう目つぶってわーってやりました
走って逃げたやつ
一切、うん、声わーわーわーわーって言いながら外出ました、
聞こえない聞こえない、
ね、聞こえない聞こえない、わからないわからないって言って見えないって言って出たれたんで、うん、そういう層もいてるということ、
まあそれはそれでね、何でもかんでも見るやっちゅうのは違いますもんね、そりゃ、
うん、で残虐だか、この表現をすごいリアルにしたからと言って、
うん、
それが名作になるのかというと、うんうん、
それは条件、そこは条件じゃないですからね、やっぱり、
そう、だからその想像力の世界に変わってきたのかなと、
うん、
世の中っていうのが、
うん、
実はこういうことしたかったんじゃないのとか。
でも映画っていうのはそれを見せるように発展してきたというね、いや、感覚があったから、
ああなるほど、テレビよりもまだ緩いですからね、
そうですね、
まあ、ガンガン思ってることをやれる表現の自由のもっともっとええやつやから、
うん、そう、見たくない人は別に劇場行かなければいいじゃないですかっていうところやから、う
ん、金出して見るメディアやからね、
うんうん、
テレビとかはそのままわーってもうただひたすら流されるようなもんやから、
そうですね、
そこにはある程度規制は設けた方がいいと思うけど、まあ、
配慮ってやつだね、
まあ、映画はてめえが金出してこれ見たいって思ってんねんから、うんうん、ええやんけっちゅう話はあってよしかなと、
まあまあ声大きい人と声大きい団体があるんでしょうね結局のところ、
そういうやっぱりそういう細かいこと最近、うん、ね、重箱の隅を包む、うん、まあね、箸でつつくようなことが、うんうん、あるから、
ね、
やっぱりね、もう無理ですよ、
まあ、逆に言うとね、ことなかれ主義にも、ね、なりかねんいうとこでもあるわけで、
うん、だから
面倒くさいからやめとこうか言うてね、
映画は終わるとは言われてますけど、表現の限界はやっぱりマーベルとか DC だとかの、
うんうん、
あの世界が限界なんですよ今、
ほうほう、
うん、あれを楽しんで見れるかどうかっていうのが今の映画を楽しめるかどうかのあれやと思うで、うん、
まあ、一つのね、あの娯楽映画の頂点という気はしますよ確かに、マーベル、
そう、あのアクションやし、うん、SF やし、
うん、
ね、そういう残酷なシーンも若干あったりとか、うん、残酷なシーンって全然残酷じゃないですけど、
痛そうにしてるだけ、
そういうドラマもあるし、
うん
うん、そこで、まあまあ、それがガラッと今時代を変えてるところやしね、でまたそういう映画がヒットしてもうてるから、
う
ん、
そうですね、
あ、トップガンやったこの前見たトップガンやったもっとなミサイル飛行機に直撃して、
うん、
わーっつって体バラバラになって、う
ん、あの映画はほんま 人が死ぬシーンはないもんね
ない、死んでたとしてもふんわり死ぬやん、
うん、あの爆発の中で死んでるんですねっていう
そうそう、ドーンっていう表現はあったけど、うんうん、そこでリアルに見せないみたいだね、
まあ、前のトップガンもね、死の恐怖は確かに描いてはいたけどね、敵が死ぬとこはないもんね、
ああ、だからそこはまあ空想の世界ですね、うん、そこから先は、うん、
まあね、
だからお前らが想像してくれというふうにもう委ねられてるわけですよこっちに、
分かるやろ、ね、
もうこれね、飛行機爆発してるわけやから、うん、乗ってた人は死んでるに決まってるやんねっていう話やんか、うん、それをあえて見せる必要ないよねっていうことだから、まあね、
うん、
ギャー言って目ん玉飛び出してるところとかそんなのまでは見せんでいいってことでしょ、
まあ、そこまでするのは大体、まあ、ラスボスが戦う時ぐらいですからね、
うん、だからそこまでって残虐なもんにすると、今昨今ヒットしてますっていう映画は、
うん、
ヒットしてないんやと思うな、うん、俺、
まあね、一人でも多くの人が 見やすいっていうことですよね、うん、
まあまあえぐい出来ですって話になって、
うん、
ああいう感じだから、あのロボコップなんかもその当時カルト系の映画って言われたら、うん、そういうところもあったりとかするんやと思いますよ、そういうちょっと残虐なシーンがあったりとか、うん、 ね、あのなんか変な無人のやつがやってきて、戦車の足付きの戦車みたいなガシャンガシャンってやってきて、あれそれ紹介してるおっさん撃ち殺すみたいなね。
蜂の巣になるってい
う。蜂の巣になるみたいなシーンっていうのはやっぱ当時やから。
まあ逆の、うん、あのどぎつさがあるから表現できるところがあるっていうのもね。
そうそうそう。でもそのどぎつさ出すとやっぱり当時としてもやっぱりちょっぴりカルト系みたいな。
まあね。うん。
ことにされてしまうわけやから、うん、そこはやっぱりあまりに残酷な作品というのは当時からも、う
ん、まあ言われるのは言われますよね。
言われるのは言われてたと思いますよ、う
ん、まあね、やっぱゴッドファーザーって上の首なかったらそれはゴッドファーザーちゃうやろ、よくとなるしね。
あら、そうっすよ、うん、ああそんな
ハイウェイの入り口で蜂の巣のランテパー、それはゴッドファーザーちゃうでしょって言われるしね。そうそうそう、やっぱり
日本の時代劇やったって別に打ち首とか言って首をバーンってやって、うんうん、その生首バーンって置いてるような映像ってあんま出ないっすやん、
うん、まあ、昔の映像っていう気はしますね。
それ
は
でもそれ出すとやっぱカルト系ってことなんねん な、
うん、
ちょ
っとなそこがそっちにどうしても目がいっちゃうから
やん、ね、そうそうそう、話入ってけえへんみたいなところもあるやんか。
そういうやつですね、子供は特にそうなっちゃうから。
あ、そうそう、そういう残酷なシーンがありますよ、この映画っていうところに終始してしまうところもあるやんか。うん、
確かにね。
ああ、だからそういう点では、ある意味洗練されて、うん、みんなの想像に委ねられて、っていうやつやと思いますよ。
うん、まあね、それ、どうしても必要なんかっていうところですよね、
それ。そうそう、アメリカのドラマとかもそれすらないらしいやん。
うん、あ、テレビやったらなおのことそうなんでしょうね。
も
う
ゴールデンゾーンで人が死ぬなんてことはないらしいやん。
ほんまに？
バンバン死んでんで、日本のやつ。大河ドラマガンガン死んでんで。
大河、まあ、戦国時代とかの辺やったらね。
大河ドラマ今回のやつガンガン死んでるで。裏切り中の裏切りにもうみんななってもバンバン死んでんで、
う
ん、
毎週誰か死んでるっていう。
毎週誰か死んでって、まあまあ悲惨な話やなってことになってから。すごいな、この話ってことになってて、今話題になっててきてるんやから。
でもまあね、時代によってはそういうのが当たり前よ、時代があったわけですからね。
日本はそれは OK とされてるんやけど、うん、もう海外とかはやっぱそれあかんらしいですね。
なるほどね。
もう人が死ぬだのなんだのっていうのがあかんって、もうそれあかんっていうことになったら、うん、話作られへんしね。
もう病院舞台にするしかないやんか。
病院でも人死んだらあかんねんね。みんな風邪程度の病院。
あ、それはドラマに
ちょっとグスグス、2日ぐらい前からグスグス言うてますねんぐらいの、うん、熱測ったら今日37度5分ぐらいありまして、それは重病だなっていう話になるわけやね。大変だなっていう話ぐらいまで持ってかなあかんってことだよ。
大変やな。
大変やな、これ。なあ、そういうことなんで、だいぶこっちが譲歩してやらないといけない時代になってきたんじゃないですかってことやな。
ね、確かにね。
ああ、そういうふうに見ないと、まあまあ時代やから。まあ、これが改善されることなんてないから。
まあね、なかなかね、よっぽどの揺り戻しがないとね。
揺り戻しがないと無理やね。
だからせめて日本の漫画、その辺ちょっとなんとかね、ガラパゴスでいてほしいと思います
よ。まあまあ、でも日本の漫画って結構俺、残酷やと思うけどな、う
ん。だからそれはもうそれ、これではこれで、この方向でちゃんと自由にいってほしいなと思いますよ。
まあまあ、この程度ぐらいでね。
うん、
この次元のやつでやってって、もうこれギリッとしてみたいな話やわな。
何でもかんでも規制する規制するって言うんじゃなくてね。
まあそこがそのなんかそのなんていうんですか、見つけた、そういう人らが書くところの見つけた、うん、こういう漫画も売れるんですよっていう、うん、限りなく残酷にして、
はい、
ねえ、やった方が、まあ、その昔で言うと、北斗の拳なんてのも結構残酷な映画やな、で、漫画やなと思ったぐらいですから、ね、で、そこのさらに突っ込んだやつを今やってるわけで、
うん、
結構見てても、うわ、まあまあひどい表現するやんっていうのあるもん。
キミスも結構ね、えげつないのありますからね。
そうでしょ、うん、そやから、まあまあ、まだ漫画は耐えてんのかなっていう気はしますけどね。これ以上になるとちょっとしんどいですよっていう表現もありますし、
うん、
あそこはあんまりこう堕落したとは思わないんですけどもね、
う
ん、
それはそれで、まあ、今のそういう表現をする人は意識せざるを得ないと思うんですよね。
そうやね、
編集者もるわけですし、
うん、そうやな、うん、どこまで過激にするかで、ね、
うん、だから過激さを変に それしかない売りっていうんじゃ持たないはずですからね、やっぱり、
う
ん、
この人たちが言うのは、多分ピュータさんたちが言うのはもうありのままを表現する、
うんうんうんうん、
ね、隠さない、
うん、
まあそうね、映画なんかで今もタバコ吸うシーンとかもないじゃないですか、
はいはいはい、
ほぼね、
うん、
ほぼないんやから、そこはそれ現実感としておかしいんじゃないですかっていう、
うんうん、
タバコ吸うシーンがあってもいいはずやし、
昔の時代やのになみたいなね、
そうそうそう、なんでタバコも吸わんとみんな健全に生きてんねんちょっとそこに違和感を感じるわけでしょ、
まあね、
まあそれは確かに言える、そういう当時の日常感みたいなのとかね、
うん、
それをまあ消そうと、もう出せないから出せないからって切ってってるので、うん、ちょっとフィクション感がすごく増してるっていう世界はね、分からないでもないですけど、
まあ、それにまたすぐにね、物言いつける人も出てきたりしますからね、
そやな、
うん、それをどこまで気にしなあかんのかっていうのもあるし、
やっぱりこうイメージなんでしょうかね、
うん、
自分で膨らませないとしょうがないんでしょうかね、
うん、
本来であればこのシーンはタバコを吸ってるはずとか
そこまで思わないかんのかな、
酒飲んでるはずみたいな、うん、あ人も今の切ったシーン、
うん、
絶対バラバラになってるはずとか、うん、そういうことね、
うん、
あこっち側に委ねられてることも多いということなんでしょうね
まあそうなっちゃうのかな、
そういう世の中なんかもしれませんわ、
うん、
だもうこらえて使わさいやな
まあね、これから想像変わることはないでしょうからね、
もうこれが戻ることはないんで、
うん、
うん、もうそこもうそれ嫌やったら見るのやめるしかないよね、
うん、
もうええわ言って、
まあね、逆にそうやってお金払う人が減っていくっていうことになりかねんわけでね、最終的に
そういうことそういうことそういうことそういうこと、それで潰れてもうたらもうそれでしゃあないし
なっちゃいますね、
うん、もうそこそれ以上のもんじゃなかったんやし、
うん、
うん、求められてるもんでもなかったんやろなっていうこと、うん、やけど今現状でこの文化がまだ若干残ってるということは、
うん、
あそれにお金出す人もいてるわけで、
まあ、そうですね、
うん、それはもう、まあ、時代のもんとして認めざるを得ないんじゃないですか ね、
まあ
ね、
まあ、どうしてもそれによって動いていくっていうことはね、
うん、先ほどだからだ俺ら見てる人よりやってる人なのがもっと歯がゆい気持ちでやってるっていうのもあるかもしれんしね、
うん、これあかんのすかっていうねことがいっぱいあるでしょ、
そう左右かっていう、
うん、
お笑いの人たちでもそれでやめてく人らもおるし、
うん、
その合間をついてなんか面白いことをやらなしゃあないからやろうかっていうのが見える人もいてるしね、
うんうんうん、
あそれはもうなしゃあない
ね、
うん、もうこんなもんがちょうどええ頃合いじゃないですか
、ね、これ以上進まんことを僕は思いたいですからね、はい、
そうですね、うん、これ以上もうソフトにしていくともうできないことが多くなっていくんで、うん、そこらへんお願いしますよ、
ね、頼ます
ね、
どなたか
しら、そういう点ではね、我々も見ていきたいなと思いますんで、
ね、それも選挙に関わってくることですわ、はい、そういうこと
そうやね、うん、まあ、だから映画が最後の砦なのは、まあ、そういうとこなんかもしれませんね、
うん、
ああそういうのはで楽しみたいなと思いますので、はいはい、まあそんな感じでやっていきましょうよ、
ね、見ていきましょう、
ね、
それはそれで
とりあえず見ていきましょう、
うん、
ね、コンテンツを絶やさないように
やっ
ていかないと、
うん
うん、いけないので、うん、そこら辺はちょっとやっていきましょうということで、ね、はい、いうことでございます、
はい、
はい、というわけでピューターさんありがとうございました、
ありがとうございました、
また何ぞ送ってくださいね、
お願いします、
はい、というわけで、前半こんなところで終わっていきますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。ということで、
はい、
ネットラジオにはホモが多い。
シェリオ片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ。
柏木兄弟が岸和田でお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか？
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
そんな話をしているのが青春アルデヒド、毎週火曜更新、検索は青春アルデヒド、もしくは ケツアゴ小学生もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。